健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りいたします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部診療部長関根博史先生です。
おはようございます、関根博史です。よろしくお願いします。
早速ですけれど先生、放射線部ということでお話をお伺いしたいんですが、はい、実は先週先々週と放射線部の技師の方先生平松先生大下先生に、おいでいただいたので、
はい、
今日は診療医師としてのお話を、はいはい、中心にお伺いすることになると思うんですけれども、
はい、
放射線の診療医師って言ってもよくわかんないんですけど、お仕事とかちょっと説明していただけますか。
そうですね、一般の方はあんまりこう目にする機会はないと思うんですけれども、大きく分けて2つの業がありまして、1つにはその技師がですね、撮影したX線の写真をその見てどういう病気だというのを診断する、そういう業務を持った放射線診断医という医師、それから、主に悪性腫瘍ですね、がんの患者さんの治療を、放射線を使って行う、放射線治療医という、2つのカテゴリーに分かれると思うんですけれども、昔は今みたいな放射線の技術が進んでいなかったんで、一人で両方診断も治療もやっていたんですけれども、さすがに最近はもう非常にこう、診断も治療もですね、進んできて、一人で両方やることは難しくなっているんで、画像診断と放射線治療と、それぞれ専門を持ってやっているというのが現状です。
内科の先生が別にいらっしゃいますけれども、はい、例えば悪性腫瘍の可能性があると内科の先生が診断されて、それからこちらの方の関根先生のところに送ってくださるわけですか。
そうですね、窓口は多分内科が多いと思うんですけれども、内科でかかった患者さんが、悪性腫瘍の時に手術がいいんじゃないかと思えば、外科の方に紹介、されるのが普通でしょうし、手術よりも放射線がいいと思えば、放射線に紹介されるんですね。だけど、最近のがん診療ではそのテューマーボードって言ってですね、一人の患者さんの、がんが、診断された時にどういう治療の経過を取ったらその患者さんに最もこう、ベストかっていうのをですね、その医師の集団ですね、いろいろな職種の医師の集団が合議してそれで決めるというのが、今のやり方だと思います。
そうすると今のお話聞いてますと、関根先生もその合議っていうか皆さんでお話しするときに、もちろん入って相談されるわけですか。
そうですね、それ理想形です。
はい、
あくまでただおそらくですね、そのがんを専門にやっているような病院ですね、築地のがん研究センターとか、有明の、がん研病院とかですね、ああいうところはもうそういうのがかっちり、やられてると思います。市中のですね、がんもやるし他の病気もやるしっていうようなところではなかなかそういうふうなですね、理想形まで持っていけないんで、個別に相談に来たりっていうことが多いんですね。本来は先ほど言ったような形が理想だと思います。
そうしますと、その時に、関根先生のお仕事としては、今お話をお聞きしてた診断医と治療医ですか、
はい、
というふうに分かれるというふうにおっしゃいましたけど、先生はどちらのお仕事。
私は放射線治療医として今、やっています。
具体的にそうするとどういうふうに。
今ですね、うん、まあ、第三病院には放射線治療のですねリニアックっていう装置が入っているんで、まあ、それを使って、まあ、放射線治療を、まあ、やるわけですけれども、まあ、いろいろな科の患者さんが、まあ、それぞれの科から、まあ、紹介されてきて、まあ、これは放射線治療をした方がいいだろうという、まあ、判断があれば、まあ、それで治療していくということになります。
あの放射線治療というのは経験がないのでよくわからないんですが、はい、その放射線を当てるわけで照射するっていう当てるわけですよね、その患部に、
はい、
でそれはその、管のようなものから放射線が出るんですか。
ですね、それも2種類ありまして、はい、まあ、普通のレントゲンの写真を撮るのと同じようにですね、うん、体の、まあ、遠いところから、うん、当てる方法と、それからちっちゃい放射線源ですね、まあ、これは、まあ、キュウリー夫人が、まあ、発見したっていうか、ラジウムに始まるようなその放射性、まあ、物質、まあ、福島原発で、うん、その問題になった放射性同位元素ですね、そういうのを体の中に直接打ち込んだりですね、
あピンポイントで、
まあ、その患部にですね、がんのところに埋め込んで治療するっていうような、う
ん、埋め込むんですか、
うん、まあ、前立腺がんの放射線治療で、うん、そういう放射線を出す、粒をですね前立腺の中に埋め込んでやる治療っていうのが、うん、やられています。まあ、そういう2つがありますね。
いずれにしても無色で透明なんですよね、匂いもないんですよね。
そうですね、うん、放射線治療を受けてる最中は患者さんは何も感じないですね、
うん、一番我々が怖いのは放射線被曝っていう、
はい、
つまりピンポイントで当たってても、
はい、
その周辺もこう思わず被曝するっていう、
はい、
よく髪の毛が抜けちゃうとかですね、
はい、
二次作用とかいうようなことが、
はい、
どうしてもイメージとして被曝っていうイメージがあるんですけど、
はいはい、
やっぱり先生それはどんどん良くなっているんですか。
まあ、被曝が良くなっているっていうことではないんですけれども、そのいかにその正常組織には当てないようにするかっていう、まあ、技術的な進歩もありますし、それからまあ100年以上放射線の歴史がありますけど、その間にかなりその被曝をしてこのくらい当たるとこういう副作用が出るっていう、そういうデータが、まあ、あるんで、まあ、そこに行かないようにっていう、 こう工夫がされてきてますね。
レントゲンがそのレントゲン の、 使ってというものを発見したのが、
はいはい、
今から100年以上前、
1895年、
と言われてますけれども、はいはい、その後で最近よく目にするベクレルっていう放射線を出す能力 の、 はい、はい、名前になってますけど、そのベクレルさんというのは科学者の名前だそうですけれども、その方が発見したっていうのは放射線がウランから出ているっていうのを発見した人だっていうふうに呼びましたけれども、これはレントゲンとどういうふうな違い？
レントゲンとは直接関係なくて、
関係ないんですか？
ベクレル博士はフランスなんです。
フランス、う
ん、でキュリー夫妻たちの前に発見してるんで、
うん、
でそのノーベル賞をそのベクレルとキュリー夫妻と3人でもらってるんですね。うんうん、
あ同時受賞だったんですか、あそうなんですか。
ちなみに1回目のノーベル賞は誰がもらったっていうと、
ダイナマイトでしたっけ。
いや、ダイナマイトがノーベルですね、
うん、あ、ノーベル、あ、ノーベルさんが作った
ノーベルさんが作って、うん、第1回目はレントゲンなんです。
あ、レントゲン、
1901年にレントゲンが X 線の発見で、うん、第1回目のノーベル賞を単独受賞したんです。
あ、そうなんですか、あその時はノーベルさんはもう亡くなってたんですか。
ノーベルさんはまだ生きてたんじゃ、まあ、ちょっと詳しくはありませんけど生きてたんだろうと思いますよ。ただそれだけそのレントゲンの、まあ、発見が偉大だっていうことを、う
ん、認めてくださった。
認めた。
あ、そうですか。
ただ第1回目ですからね、ノーベル賞が 延々と今まで続いてるかどうかっていうのはその時には分かんないわけですよ。
あ、そうですね、120年ぐらい続いて、
1回目ならもう何の価値もない1回目だったかもしれないし、
うん、今のような大騒ぎではなかったんですね、
でもそうするとその100年経過して、はい、レントゲンがスタートですよね。
そうです。
あのある程度の年配の人はみんなあの放射線というとすぐレントゲンっていうふうにイメージをあの、ね、持ちますけれども、
はいはい、
でもレントゲンって大変なことですよね。肺とかなんかが映るわけでしょ。
そうですね。
不思議な
よくそういうことができたなと思うんですけれども
、レントゲン博士も自分でそういうその X 線を発見しようと思ったやっている研究で見つけたんじゃなくて、うん、その陰極線っていうそのまあ一種のこうエネルギーの流れをその研究している最中にそのなんかその部屋にあった蛍光物質が光るっていうのをそれを見つけてですね、まあその今日そちらの興味からその X 線っていうのをまあ発見した。
あ、そうなんですか。
ただ X っていうのもレントゲン博士はその目に見えないその数学の未知数はみんな x イコールなんとかと。
それで x。
そうなんですか。
それで x 線っていう名前を、命名したんですね。
そうなんですか。今日は長い間何も知らないでいたことはよくわかりました。ありがとうございます。
x 線の元々がよくわかりました。はい、今日は関根先生に放射線部の治療医ということの専門的な立場からお話をお伺いしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufu-fm.com、 お便りお待ちしております。
はい、ここで慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入いたしました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は操作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストは放射線部診療部長関根博史先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学第三病院の提供でお送りしました。